ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第63回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。今回、ちょっと面白い話がありますが、まずはニュースの紹介から、ですね。
そうだね。でも、またキーボード関連のお話を先送りしなきゃいけなくなるかも。
ソフトバンクモバイル、およびウィルコム沖縄は、Y モバイルの新料金プランとして、上限なしで高速データ通信が利用できる、ポケット Wi-Fi プラン L を、7月15日より提供します。料金は、3年契約で月額4380円。これまで、月間の通信量が 7GB を超えると、通信速度を 128kbps に制限していましたが、この料金プランでは、通信方式を AXGP のみとする、アドバンスモードに切り替えることで、この制限が取り払われるとのことです。LTE や 3G を使用する、標準モードでは、従来通り 7GB を超えると通信速度制限の対象となり、3日間で約 1GB、839万パケット以上利用した際の速度制御は、アドバンスモードでも適用されるとのこと。新プランに対応する端末は、ポケット Wi-Fi 305ZT で、後日配信されるソフトウェア更新を適用することで利用可能になるそうです。新料金プランの提供に合わせて、9月30日まで、基本料の割引キャンペーンが実施されるほか、提供と同時に、契約から最大2年間、実質的に月間の通信容量制限なしで利用できた、CA 対応ポケット Wi-Fi 使い放題キャンペーンの終了と、現行の料金プラン、ポケット Wi-Fi プランプラスの受付も終了となります。
通信容量の上限がなくなっても、3日で 1GB の制限がなくならないのでは、あまり使い勝手がいいとは言い難いところですね。Y モバイルは、この問題で先日散々叩かれていましたけど、実質的には何も変えないということでしょうか。また、今回の通信量の上限を撤廃する条件というのが、AXGP を使用することであることから、無線トラフィックを LTE から AXGP に逃がすこと、AXGP の設備利用効率を改善することが主な目的のように感じられます。
ソフトバンクの都合によるプラン、というと、言い過ぎでしょうか。
あまりネガティブに捉えてばかりいるのもなんですから、いいところを探すなら、AXGP さえ使えば、通信容量の上限は気にしなくてよくなるから、サイズが大きいファイルをやり取りするときに、ちょっと気が楽になりますね。
しかし3日で 1GB のことを考えると、結局気にしながら使わないと、翌日以降に差し支えるんですけどね。ソフトバンクモバイルは、100% 出資の子会社、SB パートナーズ株式会社の事業内容を7月1日付で変更し、 MVNO 事業を行う会社とし、SB パートナーズとパートナー企業を通じて、MVNO 事業を推進していくことを明らかにしました。MVNO による移動通信サービスの拡大と同時に、IoT に対してもアプローチしていくことが示されています。なお、MVNO 事業者との接続については、従来通り、ソフトバンクモバイルが行います。
さて、先ほどのニュースと、このニュースでは、ソフトバンクモバイルと言っていますが、7月1日から、ソフトバンクモバイルは会社名をソフトバンクに改めています。どちらのニュースも、6月30日以前に発表されたものであるため、古い社名で紹介させていただいていることをご了承ください。ソフトバンクも、今後 MVNO を推進していくこととなりますが、実際のところ、これを採用する MVNO サービスがあるだろうか、というのは、少し疑問を持つ部分ではあります。どちらかというと、MVNO の通信サービスで採用されるよりも、IoT の組み込み向けの通信サービスに特化して、展開していくというのは十分に考えられると思います。ソフトバンクロボティクスのように、ロボティクス事業を行っているグループ会社もありますし、そういった方面に幅広く展開していくことも考えられますね。
家電量販店だと、Y モバイルの通信サービスが、MVNO サービスの格安 SIM と同列で並べられていたりするので、世間の認識だと、Y モバイルがソフトバンクの MVNO のように見えているのかもしれませんが、中の人的に気になっているのは、SIM カードや APN がいろいろとありすぎて、わかりにくいことになっているソフトバンクや Y モバイルですが、MVNO サービスを展開していくとなると、どのような APN を用意するのか、というところのようです。海外の端末だと、ドコモの帯域より、ソフトバンクの帯域の方が相性のいいものも多いので、ソフトバンクの回線を使った MVNO サービスは、その意味で評判を呼ぶ可能性はあるのかもしれません。もちろん、大っぴらにして推奨するようなことはできませんが。アップルは iOS 8.4 の配信を開始し、同時に定額制音楽サービス、Apple Music の利用が可能になりました。iOS 8.4 は、iBooks の機能改善が行われ、オーディオブックに対応、オーディオブックの閲覧やダウンロード、再生中という機能が追加されています。また、これまで iPad だけだった、Made for iBooks のコンテンツが、iPhone でも利用可能になりました。これ以外の修正として、特定のユニコード文字を受信すると再起動する不具合や、GPS 対応の周辺機器から位置情報データを得られない不具合、削除した Apple Watch のアプリが再インストールされる不具合が解消されるとのことです。
今年の秋には、新バージョン、iOS 9 が登場すると言われており、その際には次の iPhone、iPad が登場すると思われます。それに先立って、Apple Music のサービス開始を伴う、iOS 8.4 がリリースされました。ちなみに、Mac でも次期バージョン、OS X、El Capitan のリリースがこの秋に行われますが、それに先立ち、OS X、10.10.4 のアップデート、iTunes の新バージョンのリリースなどが一度に行われています。世間的には Apple Music に注目すべきなのでしょうが、あまり定額制音楽サービスに興味がない中の人は、むしろ iOS 8.4 のアップデート内容を注目しました。iBooks の機能改善や、ユニコード関連の不具合修正は興味深いですが、それ以外にも、 セキュリティ関連の脆弱性対策が多数盛り込まれているのだそうです。
iOS の見られまくっちゃ問題がついに改善されたんですね。
また懐かしいところを攻めてきたな。
風邪が治りかけたも忘れちゃいけません。
この手のトラブルって意外に多くて、 Mac でもレカードの頃、ことえりに畑クラッシュ問題ってあったよね。
シャランキューの畑さんはいい迷惑ですね。
今回のニュースはこんな感じでした。
さて、今回のご報告事項ですが、まずは iPad を入手したことですかね。
正確に言うと、入手したんじゃなくて持たされたんだけどね。
中の人の仕事で ICT 化を行ったり、いろいろとシステムが新しくなることに合わせて、中の人の部署の人全員に iPad mini 3が支給されることになりました。
MDM で管理されていたりするので、個人用のアプリは入れられないですけどね。
それは仕方ないけど、これまで事務所以外ではパソコンの持ち出しを申請して、業務用のパソコンがないとできなかった仕事がどこにいてもできるようになったので、申請関係や調べ物がすごく楽になるんだよね。一方で、新しいシステムを使うために従来の仕事の仕組みを大幅に変えなきゃいけないこともあって、ものすごい時間と労力を使うし、結構大変ではあるんだけど、
その辺はいろいろとここではお話しできないこともあるので、そろそろ iPad mini 3について簡単なレビューでも。
iPad mini 3は従来の iPad mini レティナディスプレイモデル、現在の iPad mini 2にタッチ ID を搭載しただけというマイナーバージョンアップだったけど、タッチ ID がついたのは実は結構便利なんだね。
中の人はプライベートで富士通の端末も使っているので、生体認証の便利さはよくわかっているはずですけど。
それはそうなんだけど、この iPad mini 3は業務用だから、パスコードも長いものを設定してるんで、画面のロックを解除するたびに長いパスコードを打つよりも、ホームボタンに指を置くだけでロックが解除されるってのがすごく便利だと感じたんだよね。
まあ確かに、スマートフォンも長めのパスコードを設定したいですが、ロック解除がめんどくさいので、数字のパスコードに留めてるってのはありますもんね。
それ以外については、支給されて間もなくて、設定以外ではほとんど使えていないから、次回以降に徐々にお知らせできればと思います。今回はもう少し時間あるし、キーボードの話もできそうだね。
ようやくですよね。
親指シフトの練習を始めて以来、と言っても、最近はいろいろとあって練習ができていないのですが、キーボードについても、前よりもこだわりを持つようになりました。
完全に、backspace.fm の影響を受けまくってるじゃないですか。
キネシスキーボードに走る勇気は、さすがにないね。それはともかく、もともと、会社で使っているパソコンのキーボードを買い替えたいということを前々から考えていて、ちょうどキーボード探しをしているタイミングでしたが、キーボードをコンタクトにしたいと考えるようになりました。
繁忙期は、資料が机の上にいっぱいになって、フルサイズのキーボードは邪魔なんですよね。それに、指が当たってナムロックキーやインサートキーを押してしまって、操作が損なわれるのをひどく煩わしく感じていました。
そんなわけで、コンタクトなキーボードを探していたけど、結局、PFU の、ハッピーハッキングキーボードを買うことにしました。
まあ、 最近散財がひどくてお金がないので、プロフェッショナルじゃなくてライト2ですけどね。
レビューなどを見てると結構キータッチが重いとかやかましいとか、あまりいい評価はないように感じたんだけど、自宅では確かにそういう印象を覚えてちょっと不安。でも実際に仕事で使ってみると、それ以前に使っていたパソコンの添付品のキーボードよりはずっと静かだし、キータッチも完全に押し切らなくても入力が認識されているし、反発力も強めなので、逆に次のキーに指を運びやすくて、結構打ちやすいと感じました。ファンクションキーなどが物理的にはないけど、そこは FN キーとのコンビネーションになっているので、ファンクションキーなどの機能は搭載されていますから、そのあたりでの不便も感じないですね。
唯一、バックスペースキーとデリートキーがちょっと不便といえば不便ですが、何日か使ってると慣れますね。
ユニックス配列なので、コントロールキーが A の隣にあるけど、これももともと PC98 ユーザーだったんで、この配置は違和感を感じないんだよね。むしろ使いやすいかも。
まあこれでワイヤレスだったら最高なんですが、有線である反面、2つも USB ポートがついているので、マウスなどの配線がすっきりしたのもありがたいところでしたね。
キーボードも小さくなって、配線もすっきりしたんで、机の上が片付いて、そっちの方がむしろ環境改善としては大きかったかも。
普段散らかしすぎなんじゃないですか、それって。
否定はできないね。親指シフトとも相性が良さそうなキーボードなので、もう一つ買おうかちょっと迷うところです。この番組ではお聞きいただいている皆様からのご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法についてはいくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや、配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると、配信ブログ、告知用ブログ、 Facebook ページ、Twitter アカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらやツイッターの DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容についてはその旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひお気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人、声は
佐藤ささらと
鈴木つづみでした。